聖書と福音の時間です。ペルシャ語でスイカのことを変だわねと言います。スペイン語で食堂は食べるなです。ギリシャ語で魚のタラはバカ野郎と聞こえます。ハンガリー語で塩が足りないことを塩足らんというそうです。ところでキリストは弟子たちを地の塩と言われました。世界中に地の塩であるキリストの弟子がさらに増えるといいですね。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて宮城県に塩釜市という町がありますが、ここは3つの日本一のタイトルを持っています。一つ目はマグロの水揚げ量日本一です。二つ目は人口あたりのお寿司屋さんの数が日本一です。そして三つ目はカッパエビセンの消費量がダントツの日本一なのです。それでカッパエビセンのメーカーであるカルビーの担当者が、どうしてこんなに塩釜市民はカッパエビセンを好むのかということを調査するために現地入りしたんですね。その結果すごいことが分かりました。実はエビセンはカモメとウミネコの餌として大量に消費されていたのです。てっきり塩釜市民の口に入ってると思っていたのですが、なんと餌として使われてたんですね。真相を知ったらがっかりする、まあこういうことが世の中ではたくさんありますよね。ところで新約聖書の大半を書いた人物にパウロという人がいます。彼は初めイエス・キリストを憎んでクリスチャンたちを迫害していました。というのはイエス・キリストの最後は十字架処刑という最悪の犯罪人が受ける死に方であったからです。そんな死刑囚を救い主として崇めるクリスチャンたちを彼は我慢なりませんでした。しかし後に復活のキリストと出会った後で、キリストの十字架の真相を知ったとき、その本当の意味が分かったとき、彼の心は打ち砕かれてしまうのです。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れ、誰よりも多くの人々に福音を述べ伝える人になったのです。そこで今日はパウロが語った福音のエッセンスを三つのポイントでご紹介しましょう。聖書にこう書いてあります。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。一つ目のポイントです。神は唯一ですという真理。日本には26万6千の神々がいると言われているんですね。またネパールでは2億とも3億とも言われています。世界中にある宗教のそれぞれの神々を全部合計したら一体どれぐらいになるのか、私には想像もつきません。しかしそれらの神々はすべて人間が作った神々なのです。人間の恐れや宗教心が妄想したものに過ぎません。出発点はあくまでも人間なんです。人が作った神々ですね。しかしバイブルが語る神は人を作った神、あなたの作者、この世界の第一原因者のことを言うのです。私は6月の1ヶ月間アメリカで講演旅行に参りました。西海岸から東海岸まで横断したんですが、日中は太陽が昇っていましたね。そして夜になると月が見えました。これらは日本で見るのと同じ太陽、そして同じ月でした。当たり前のことです。太陽は唯一、月も唯一だからです。それを日本の太陽だとか、アメリカの太陽だとか、国によって区別するのはナンセンスなことですね。初めの人類を作った神は、唯一の神です。つまり聖書の神は日本人のルーツをお作りになった神です。 聖書の創造主は外国の神なんかではありません。どの国の人々にとっても神であられる方です。聖書の神こそは日本人を作られた方、アメリカ人を作った方、世界のすべての人を作った方、世界を作った方、万物の創造主なる方なのです。そしてこの創造主なる神は日々私たちを生かしておられる方なのです。実はアメリカで一人の留学生から質問を受けました。僕は神を信じなくても十分幸せで自分の人生を切り開いていく自信があります。神に頼ることなんか自分に必要ないと思ってます。神にすがらなくても自分で自分を幸せにできると考えています。そんな私がなぜ神を信じなければならないんでしょう。なぜ神を礼拝しなければならないんでしょう。理由わかりませんという質問です。そこで私は聞き返しました。君が両親を尊敬する理由は何ですか？君を今まで育てて、期待し、高額な留学費用を出して、そうして今まで世話をしてくれた、そういう人たちなので尊敬し、感謝するのでしょう。君が幸せになるかならないかということと、自分を大事に育ててくれた両親をリスペクトするということは別の話ではありませんか？それと同じように、人が自分を生かし続けてくださっている神をリスペクトし、礼拝するのは当然だと思いませんか？唯一の神のお世話になっていない人間は一人もいません。神はあなたを日々支えておられる方です。この方こそ唯一の神です。第二に、キリストは私たちの罪の贖いの代価となられたということです。人は神の前にも人の前にも罪人です。正しく生きることができません。そしてこの罪のために人は神のもとに帰ることができないのです。ところがキリストが私に代わって私のすべての罪の償いをしてくださいました。誰でもキリストのところに行くなら、その罪の許しを得ることができるのです。私はアメリカで何人かの臨床心理士の方と出会いました。その中のお一人が、アメリカの自殺率も日本の自殺率もほぼ同じですとおっしゃったんです。人が自死を選ぶのは死にたいからではなく、生きるのが辛くなるからです。そして生きるのが辛くて死を選ぶのは、逃げ道が見当たらないと確信するときです。誰にも相談できず、どこにも逃げ場がなく、追い詰められたときにそうするのですとおっしゃっていました。逃げ場はどこにもないんでしょうか？いいえ、あります。キリストこそはあなたのための逃げ場所です。シェルターです。そしてキリストこそは生ける現実です。キリストに逃げ込むように、それが聖書が私たちに対して呼びかけているメッセージなんです。キリストはあなたの責任の身代わりを引き受けて、そして十字架の上で死に三日目によみがえってくださったのです。第三に、キリストは神とあなたを結ぶ唯一の仲介者であるということです。私の友人の娘さんは、生まれた時に重い障害を負われました。知的には多分3歳か4歳くらいでしょう。しかし私に随分懐いてくれるんですね。それで海外に行くたびに彼女のためにお土産を渡していました。ある時彼女が感謝のカードを書いてくれたんですが、そこにあるのは渦巻きに似た落書きだけです。しかしその渦巻きが意味するのは、私への感謝と激励の言葉であったのです。なぜそんなことが言えるんでしょう。実はこの渦巻き落書きのような絵の下に、その子のお母さんの言葉が書いてあったのです。お母さんはその子と生まれた時から、ほぼほぼ一日中ずっと一緒なんですね。なので、他の人には聞き取れない彼女のむにゃむにゃした言葉を正確に理解することができるのです。 彼女はむにゃむにゃ言いながら渦巻きを書いていたので、お母さんはそのむにゃむにゃの意味を翻訳して、そしてその落書きのような絵の下に翻訳を書いてくれたのです。このお母さんは私と彼女を結ぶ仲介者です。私のことを理解し、娘さんのことを理解している、そんな人だからです。キリストは神を理解することができる方です。神の御子だからです。同時に人を理解することができる方です。なぜなら人となられたからです。この人となられたキリストがあなたの救い主です。ぜひイエスキリストを信じて永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。